皆さんこんばんは、シンガーソングライターのふうこです。今夜のアルソノはですね、プラネタリウムイベント特別企画ということで、いつもの放送とはちょっと違う感じでお送りしたいと思います。ここでお便りが来ていますので、ちょっと紹介したいと思います。ラジオネームつつさんです。いつもありがとうございます。ふうこさんこんばんは。
こんばんは。
ふうこさんの楽曲がたくさん聴けて嬉しかったです。前回の放送ありがとうございます。12月19日の放送の感想を送ります。前回は、私にアルソノファミリーごめんなさいね、カミカミ、アルソノファミリーと言っていただき本当にありがとうございます。嬉しかったです。もう毎回あのお便りくださってるのに、もうファミリーですよ、アルソノファミリー。で、前回前半パートはイナゴデラックスさんの武田さんがお父さんを演じた優しさと人柄が伝わってくるような素敵な朗読でした。後半は劇団駒目組の橋村さんがですね、あのお兄さんが妹さんのことを思う場面、船着き場で、お父さんが手紙を渡す場面が心に残っています。ふうこさんにいつもファックスを紹介していただいて感謝しています。今年もよろしくお願いしますとことです。ありがとうございます。もうこのままアルソノファミリー増やしましょう。つつさんありがとうございます。まだまだお便り受け付けております。宛先はこちらです。 E メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp。 ファックスナンバーは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。たくさんのお便りお待ちしております。ある物語とその主題歌。この番組は企画リンクスリング、そして新天地交差点 R ビジョンの提供でお送りいたします。ということで始まりました、プラネタリウムイベント特別企画ということで、早速豪華なゲストの方々をご紹介したいと思います。渡辺裕之さん、土手かな子さん、岡崎かほこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっと喋っていいんです
ね。いやずっと喋らないってしんどい、
ね、初めてですよ、こんな間がずっと無だったの。無で待機。
ちょっと緊張しましたね、物音出しちゃいけない、
ねね、
今日ちょっと結構今日噛んじゃって。
いやいやいや、逆に緊張するよね、こういう会場だと。
いやでも今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でも知っている方も多いと思うんですけれども、あのちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。
一人ずつ、
はい、
じゃあ私からでもよろしいでしょうか。
はい、
はい。ということでゲスト3人のうちの1人、渡辺裕之と申します。普段はですね、広島のテレビラジオなどでリポーターやパーソナリティなどをさせていただいておりますが、ここ FM 廿日市はどこにあるか、そう、夢タウン廿日市にあるじゃないですか。
はい。
私といえばもう泉夢タウンさんとは切っても切れない仲。
おお。
テレビ CM で、そう、冷凍食品半額夢カード
を
ばーイエーイ、私でございますね。今ね、この夢タウン廿日市目の前、食品ね、はい、いろいろ召し上がってる方もいらっしゃいますけれども、はい、急におなんか聞いたことあるテレビの声がラジオから聞こえてるみたいになってるかもしれませんけどね。そうですよ、
渡
辺でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
もう今日はもう鍋さんはもうパーソナリティとして今日は一緒によろしくお願いします。
え
よろしくお願いします。
ゲスト
いや、パーソナリティとしてよろしく。
今日ね、男性唯一一人ですからね。
そうですよ、逆行一転ですよ、うん、こうやってこう女性陣にこうねちこねちこいじられる男性の気持ちみたいな感じで。
え、どう、幸せ今？
いや、かなり幸せかもしれませんね。
ハーレム
いや、だってもう俺以上にね、いろいろメディアにも出てらっしゃる人たちが他にもいるわけですけれども、
いや
そん、じゃあ他のゲストに行きますか。
はい、はい、土手さんお願いします。
はい、土手かな子です。もともとはですね、あの深夜番組の方をね多く出させていただいてまして、うんうんうん、まあ広島の元祖アイドルと自分で言わせていただいて、
でも絶対そう、
もうね、なんだかんだで今年20周年で、はい、もう年もバレちゃうなっていう感じで。
めっちゃ綺麗なんですよ。あ、伝われ
本当に綺麗。 あ、でもね、このラジオって、
あ、こっちだ。
そう、ネットで、ね、流れてるんで、よかったらね、そっちの方からも見ながら聞いていただけたらと思います。
美女っぷりをぜひ見ていただこうと思います。
え、多分 SK-II 使ってますよね。
商品名を言うな。まだ自己紹介もしてない人間が話を振るな。
しかもごめん、違う。
違うんですか。そんな気、まあいいや、その話は後からしよう。すいません、騒いでごめんなさい。
なんか喋ってるから、じゃあ自己紹介させてあげてください。
さん、よろしくお願いします。
はい、岡崎加穂子と申します。廿日市市出身です。
はい、地元、
地元なんです。ありがたいです、地元のラジオに出させていただいてありがとうございます。今は、広島満点ママさんや、ホームテレビの J ステーションという番組に出させてもらったりと、はい、あの広島でこじんまりやっております。ぜひ見てくださいっていう感じです。
こじんまりですか。もう
そういうこと言うとなんか変な感じになるから。
大丈夫、十分変になってるから、この空気。
そうですか、ごめんなさい。
でも今外ね、なんかこの声とか聞いてね、うんうん、ほらこうやって見に来てくださってる方とかもいらっしゃる。ありがとうございます。生放送ですよ。
え、これ外聞こえてるんですか。
当たり前でしょ。公開スタジオだっつって。本当に
そうなんだ、すいませんね。
いいですよね、こういうスタジオって。最近珍しいから、
なかなかないですもんね。
うん、なんか
ハートマークとかでもラブコールされてる、
ね、ちょっとすごい嬉しいね。
え、ハートマーク。
今ハートマーク作ってた。
わお、そうそうそう。もしかしたら俺に対してかもしれないけど、ね、
あ、そうですね、うん、
誰もフォローしないっていうこの女子の中の
みんなほんだらかし。
こう言って頑張るぞ、ね、
頑張ってください。
はい、
あのこの前加穂子さんが満点ママに出られてるの見て、
ね、
あのチャイナ服を着て踊ってました。こうやって、
いや見た見た、可愛かった。
本当ですか、嬉
しい。何がこじんまりだよ。
そうそう、上海の旅をちょっと紹介した時にチャイナドレスをね、はい、着せてもらったんですけど、はい、
めっちゃ可愛かったです。
いや、もう嬉しい。え、見てないんでしょ。
ちょっと待って待って、これなんか あらかじめ打ち合わせしてた。でお前どうせ見てないだろうのふりにする感じの、これ
出ちゃったね、すいませんでした。
ちょっと待って、このままこのなんか茶の美話な感じで終わる感じ。そんなことないでしょ。
今日はね、大切なものをね、皆さんにお伝えしないといけないですからね。
そうですね、
そうですよ。確
かになぜこのメンバーが集まってるのか、じゃあ風子ちゃん。
そうです、
はい、
あのですね、そうですね、ちょっと待ってくださいね、うん、
はい、ということで、
そうですね、
読むところが見えてきたかな。
そうです、
うん、
2月9日にですね、うん、プラネタリウムイベントを開催というかします。
そうですね、うん、そうですね。
で、広島の子ども文化科学館でですね、うん、バレンタインコスミックコンサート、星を紡ぐ物語ということで、
素敵な名前がねついて、
朗読ライブというか、そういうイベントをプラネタリウムでさせていただきます。
はい、
をこのメンバーでするということで、最初はですね、ナビさんと2人でラジオをやるということだったんですけれども、うん、急遽お二人も来られるという、来れたということなので、うん、全員全面揃ったという、
うん、そう、まさにこのカルテットで2月9日のこのプラネタリウムを舞台にして、朗読と音楽をやるっていうことで、
うん、すごいね。
これ本当は1曲挟んだ後にする話だったんですけれども、もうなんかどんどんとね、もういいですね、生放送楽し
みです
ね。自由にもういろいろと。でもまあ先にね、なんでこのメンツが集まったのかっていうところはみんな知った上でちょっと話も聞いといてもらいたいわけですし、ね、ぜひみんなに見に来てもらいたい。それを協力的にプッシュするのがこの時間。
そうです、はい、もうアルソノの時間を全部プラネタリウムにキャッてきましたから
ね。今日ね、風子ちゃんが第一声で、はい、アルソノって言った瞬間に、うん、何それって思ったんだけど、略したのね。
そうです、ある物語とその主題歌を、
そういうこと、こう
今わかりました。
さあ岡崎ちゃん、
略
したもんですよね。
今知った、アルソノっていうなんかあるんですか、国がみたいな、
なんかあるんだろうなと思って。
そうなんです、
俺も思ったけど、あ、略したんだね。
そうです、それで、そのアルソノを聞いてくださってるリスナーさんのことをアルソノファミリーという。
そういうこと。なるほど。
俺もなんかアルソノ共和国みたいな感じになってて、どうも私女王の風子ですみたいな話にな
って、いやいやいや、
メールくれたら国民にしますみたいな話かなって思った
ら、歌の題名でもありそうなね、
なんかアルソノ
そんな感じの
風子ちゃんの一曲で聞いてください。そうそうそう、アルソノみたいな、
ありそう、ありそう。
いつか作ってくれるんじゃねえかなみたいな。
アルソノの曲、おー、いいですね。 アルソノ専用
うんうんって
言ってるマネージャーさん。まあ作るのはふうこちゃんだけど。
そうですね。ちょっと前向きに。
前向きに。
そうですね。でですね、このイベントがですね、ちょっともう先に言っちゃうんですけれども、19時からで約1時間ぐらいなんですけれども、なんていうのかな、抽選。
はいはいはいはい。
なのでこう。絶対に皆さんが来れるっていうわけではないんですけれども、絶対に来れるって、絶対に来たいって方は絶対に応募してほしい。
そりゃそうだよ。そう応募しないと絶対当たらないから。
だからそのなんかどうせいけないなとかじゃなくて、うん、ちょっと応募してほしい、
ね、確かに
100% の保証はないけど、でも、うん、ほぼ大丈夫ってことでしょ。
そうです、う
ん、だからもしかしたら漏れてたらごめんなさい。
それごめんなさいって感じで、
今これだけのフリートークを展開しているこの4人が一つのステージ作品の中でどういう風に絡んでいくのか。
あ、ちょっとそれは
今自由だから勝手にワイノワイノやってるけど、これがちゃんとストーリーがあったりとかした時にちゃんとそのレールを走れるのか、
みんな脱線
していくんじゃないかみたいな。それを見るにはまず応募してもらわない
と。そうですね。そうです。でですね、往復はがきなので、はい、5名まで大丈夫です。
1枚のはがきで5名まで
大丈夫。なのでちょっともう友達とか知り合いの方でこう協力して応募していただくと結構確率は上がるかなって思いますね。
そうですよね。私の友達ももうね、2人は確実に応募したって言ってて。
あ、そうなんですね。
うん、何人かで、
うんうん、じゃあ2人が当たれば10人来れるので、
まあ、でも多分そういうことだよね。
で、最大10人、うん、なので、必ず代表者の方の名前は書いてほしいし、うんうん、参加人数も書いといてもらいたいということですよ、
ね。はい、まあ、もちろん一人で参加でも OK ですから、
ね、もちろんですよ、
うん、もちろん、ね、
その時はもう僕がハグしますから、一人一人。
あ、今聞きましたか。
約束しましたよ。
鍋さんの
生放送って編集って
怖い怖い怖い怖い、
うん、鍋さんのハグ。
向こうの気持ちも考えてくださいね。
あ、なるほど。来てハグしたのに何すんですかって言われたら一番傷つくのは俺だぜ。
はい、なので、うん、この気持ちを組んだ上で、
ね、確かにね、
はい、いいですかっていうのを、ね、確認した上でやっていきましょうね。
はい、はい、そうですね、
うん、そういうメンバーが今日集まって今日お送りいたします。
はい、していきましょう。
はい、はい、ということでですね、ちょっと早いんですけれども、はい、最初の1曲目を、
今回作品、うん、まあプラネタリウムっていうものなので、ゲスト、
はい、
出演者、はい、4人で1曲ずつ選曲させていただいてると、
はい、そうなんです、
いうことなんですよね。
星にまつわるというか
とかね、まあ、ストーリーにまつわるみたいなもので、はい、いろいろくくってみて、はい、記念すべきその1曲目を選んだのは誰ですか。
はい、私です。
ラジオじゃ分かんないから名前言って
。岡崎加穂子が選ばせていただきました。
はい、
はい、まあね、星ってもう星にまつわる曲って考えたら、もう一番初めに出てきた曲がこの曲です。もう本当に最近ドラマで、の挿入歌で使われた歌でございます。それでは聴いていただきましょう。リトルグリーモンスターでジュピター。
聞いていただきましたのはリトルグリーモンスターさんでジュピターでした。
いいっすね。
なんかちょっとこうさっきまでのわちゃわちゃが一回落ち着いた感じが、
はい、私たち落ち着きました ね、 ね、これで
もうすでにわちゃわちゃ感また戻ってます。
本当ですか。そうかな。
いやリトグリー大好きなので、うん、加穂子さんがこうリクエストをくれた時にもあしょってなりました。
すごいね。ラジオパーソナリティがガッツポーズ
しゃってなりました。
はい、でもうリトグリーのことを好きな人ガオラーって言うんですよ。
ガオ、
すごいな。なんかどんどんなんか略式名称来るね。アルソノ来たら今度はリトガ。
あれね、全然世代的についていけてない。
そこくくられてとてさ、なんかここら辺がちょっと上みたいになるような感じ。うん、
なんかリトルグリモンスターさんがなんかこうすごい上手じゃないですか、うん、歌がこうなので、そのちっちゃいモンスターってこと で、うん、でその好きな子たちをガオラって言うんですよ、う
ん、ガオラ。
ぜひ皆さんもガオラになっていただいて。
いやー、
なんかガオ思い出しちゃった私。
いやちょっと男性っぽいね、シンガーのことね。わかります、わかります。だからそういうところで俺たちが浮くんだ
っつってちょっと抑えて抑えて、
幅広い年代に向けて、ね、電波を届けております
ね。今納得してる人いるよね、きっと。
そう、聞いてる聞いてる、
わ、うん、ね、かる、そっちがわかるには
はい、FM メールアドレスは fm@761.jp まで皆さんガオ知ってるぜひ送ってください待ってます
はい、ということでちょっとね お便りが来ました。
来た、
は
い、ありがとうございます。
ラジオネームつよぽんさんからです。
つよぽん、
つよぽん
聞いたことあるなって感じですけど、つよぽんさんからです。よろしくお願い、よろしくお願い、話します。
はい、
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
今日はスペシャルなメンバーですね。こんな贅沢な会に恥ずかしいのですが初めてメールをさせていただきます。
はい、
まずこの番組を聞ける縁をくれた大切な友達に感謝を伝えたいです。
ん、うん、友達、
友達、
うん出会えたことでたくさんの素敵な縁やつながりをもらい、いつも楽しい時間を過ごさせてもらっています。ふうこさんに出会え、こうして番組にメールできるのもそのつながりが導いてくれたものです。ふうこさんの曲いつも聴かせてもらっています。元気をもらったり感動できるのも僕の中では全てつながっています。だからこの場をお借りしてその友達に改めて伝えたいと思いました。いつもいつも本当にありがとうございます。
なんか感動する、
感動する。
なんかその友達のニックネームとか名前なんかないの？
友達と友達だけですね。
うわー、
そうだ、はい、そしてそして、うん、渡辺さん、
はい、
パストラルホールでの朗読素晴らしかったです。
ありがとうございます。
とても感動したこと今もずっと心に残っています。その説は素敵な時間ありがとうございました。
いやこちらこそ楽しんでいただければ。
聞きに来てくださってるってことです ね
山口県で行われたこのある物語、その主題歌の、ね、まあ、第1回目になるんですよ ね、
う
ん、
そうですね。
オフィシャルでその、うん、まあ対外的に朗読とそして音楽を、
はい、
まあ、ミックスしたイベントをやったんですけど、そこに来ていただいたつよぽん、
は
い、
つよぽんさん、
つよぽんさん、
ありがとうございます。それからそれからまたまた素敵なイベントがあるんですよね、うん、しかもプラネタリウムで音符
ナイストス、
ふうこさんのピアノと歌、そして渡辺さん、土手さん、岡崎さんの朗読、贅沢すぎます。絶対にいいに決まっています。まだ当選していませんが皆さんにお会いできますことを予定明けて楽しみにしています。
あ、じゃあ応募してくださったんですね。
当選してますよね。
こっちは寝かねえしかつないですけど、
もしじゃあつよぽんさんがもう当選したら、はい、次回の、うん、あの次回だね、次回の次回、はい、うん、の後の放送でですね、うん、ぜひあのファックス送っていただいて、当たりましたって、
ね、ね、ね、感想なんかも添えて、ね、
嬉しいな、
よろしくお願いします。
そして2月9日ね、もしまあ、うん、朗読とかイベントやってね、その後なんかちょっとお見送りなんかできれば、その時に強くんですよなんてね、
一言ね、
一言に言ってね、できたらまたいいな。
もう今ね4人ともしっかり覚えたんで、はい、
そうですね、
自分ちょっとあの人じゃないかなっていうのが、
あ、思い浮かんでる、
はい、
あ、草薙剛さんじゃないよねそれはね。
私もそれ思いました。
強っぽん
なんとなく、うん、ああれですよね、あの方ですよね、あれですよね、は
い、プロデューサーとなんかやり取りしてなんか、アイコンタクトで、あ、そうですよね、なんか浮かんでる。
ふーちゃんのファンの方ってことですか？
ファン、あ、でも
でよく部分的にはなんか、
そういうことですよね、
何回も来ていただいている、
いや
じゃあ、あの方じゃないのかなって思ってます、
うん、は
い、
わ、
でもね、友達がこう紹介してくれて聞くようになったりとか、それでふうこちゃんの音楽聴くようになったりとか、そこでまた今日このこのメンツ、この得の 120% ぐらいの
濃
いメンツのトークも今聞けてるっていうのもね、
すごい
いいですよ、
本当にご縁があります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でこ あのプラネタリウムのイベントで朗読を、うん、あのされるということでですね、うん、あの土手さんと岡崎さんは初めてということですか、
ね、うん、そうなんですよ、初めてで、ね、なんか私は、うん、あのちょっとこう演劇経験があるので、うんうん、なんかそういうところなんていうんだろうな、感情をここで込めるんだっていうようなところは、うん、なんかまだ大丈夫かなと思ってるんですけど、よく噛む、はい、よく噛むしなんかちょっと甘噛みもして、なんか声聞き取れるかなっていう、もう心配もあるし、うんうん、いやでも不安でしかないです。とりあえずお朗読っていうジャンルに関しては初めてなので、不安でしかない。大丈夫かなあ。いやでも大丈夫にしてみせます。
はい、そうだよね、
期待期待、
う
ん、
いや本当に緊張するけど頑張ります。
前回にリハーサルもちょうど来れなかったしね。
あ、そうなんですよ、はい、前回あったということなんですけど、
ね、
ちょっとお仕事で行けなくって、ね、はい、プラネタリウムでされたんですよね、リハーサル。
リハーサル1回だけですけど ね今はまだ、
まだ、
うん、どうでしたか？
いやー、なんか、自分の朗読をさておき、ふうこちゃんのピアノと、なべさんの朗読に感動しちゃって。
いえ、本当ですか？
自分が出る前にもうなんか終わっちゃった、そこで。
いやいやいや。 バトンはつないでね。
でもね、も初めてなんですよ、
ね。初めてで本当に私今ね、かおちゃんは演劇は経験あるって言ったでしょ、私演劇自体も真面目なちゃんとしたやつをやったことがなくて、
なんか今まで何をやってくるのかめちゃくちゃ
気になる。何をやった
んですか。
バラエティでちょっとちっちゃなドラマとかをやったことはあるんですけど、すごい逆に大コンプリが面白いと言われすごいんですよ。とにかく大根なんです。
結構役者ってなんですよね。
やばい大根役者。
大根プリがっつってもおでんなら染みてうまいみたいな話になるかと思ったらそういうわけじゃなくて
本当にひどくて自分でも驚くぐらい。
で
やっぱの朗読って、まあ、演じるなんていうんですか、こういうのは、演じるんですよねやっぱり、まあ、
演じるものじゃないかなと思うんですけど、実際プラネタリウムの中でもだし、その作品を見たりしながら読んでみたじゃないですか、どうでした。
いや本当にこの自分が思ってたものと出てくるものが違って、普段家で練習してる時と、あの場に立って喋る時の声のトーンとか、全部違うんですよ。だからこれは実際にやっぱり練習をもっとあの場でやっときたいなって思った。
顔が引きつってきました。
やばいですね。私はまだあそこに立ったことがないので。
まあまあまあ今後ね、立つ機会、まあ、練習でね、入らせてもらうこともあるし、
そうですね、ちょっと頑張ります。なるほど、そうか、やっぱり違うんですね。
私は違ったけどね、どうだろ う、
でもその中でなんか、あ、こういうところでこういうストーリーを話す、まあ、語るっていうのがだからどこ楽しいなって思ったところもあったんです。
すっごく楽しくて、だからその自分が下手なことは、まあ、なんとか自分でこうね、本番まで時間があるので一生懸命練習して皆さんにしっかり伝えれるようにしたいなと思って、それをクリアできたらもうワクワクしかないんですよね。
わこれが20年やってきたアイドル、自称ナンバーワンアイドルですよ。
自称つけないです。
ナベさん、じゃあその元祖アイドルさんの、リクエスト曲をいきたいと思います。いいですか。はい、
この曲を選んだ理由をちょっとお話しさせていただきたいんですけど、もうね、私たちみんなここ3人既婚者ですよね、ふうこちゃん以外は、で結婚すると、まあ奥さんだったり旦那さんに恋心はありますけど、独身の頃のようなあのドキドキ感っていうのはやっぱりどんどんなくなってきてますよね。でも今回このプラネタリウムでの朗読っていうのは、本当にこう私は女性の立場として恋心を描いた内容になってまして、でこの曲にぴったり合うんじゃないかなという、女の子の純粋な一人の人を愛する気持ち、恋心を描いた曲なので選ばせていただきました。
そういうの好き、
はい、
ではこの作品読んだ時にこの曲がある意味頭の中を流れた、
これぐらいピンときた、その一曲なので、ぜひ皆さんにもね聞いていただきたいと思います。リュウでプレゼント。
聞いていただきましたのはリュウさんでプレゼントでした。
いやなんか優しく寄り添う曲ですね。
かわいい曲、
かわいい、
もう第一声でこうキュッて持っていかれますね。
キュンとするキュンと。
これ実際結婚する前とかにすごい聞いてて、その時のことも思い出す、なんか、そう思い出の曲なんです。
でも結婚前にそうやって何回も聴いてた曲が、今回この作品を自分が読むパートですとかって渡されたものを読んだ時に、頭の中にフィードバックしたっていうぐらい、心を揺さぶる濃いストーリーがここにあるっちゅうことですよね。
そういうことだね。
うわすごいことになってきたの。
キュンキュンしちゃうな。
女子校トークかここ。いやいやでも、ねえ、
ちょっとお便りがまた、たくさん来ています
。嬉しいね、
ありがとうございます。
まずご紹介させていただきますね。ラジオネーム古本な人からいただきました、廿日市は県内でも一番元気があるというかやる気を感じる自治体ですよね、そんな町の FM 放送はわちゃわちゃありしっとりありでわざわざダイヤル合わせる甲斐がある番組です。ありがとうございます。僕も放送を BGM にしながら確定申告頑張ります。
あ、私もやんなきゃ
やんなきゃね。
やんなきゃいけないし、
ここみんなね、
あ、レシートまとめなきゃな。そんな
え、でもこれ聞きながら確定申告できるかな、
ね、数字桁間違えそうな気がするけどね。
集中してくださいね。
じゃあもう一つ、
はいはい、そうなんです、もう一つ来てます。浜野正蔵さんでやってますかね。浜野正蔵さんからいただきました。ふうこさんの歌を聴きたくて、ふうこさんの関係者K 君にお誘いいただきました。 K 君って ねそちらにいらっしゃる方かな。
絶対そうで
しょう、はい、朗読も楽しみです。ちなみにプラネタリウムの館長は高校生の頃の担任の先生です。
あはははっと来てます。
すごいですよね。
現在の館長さん、
そういうことになりますよね。プラネタリウムの館長、高校生の頃の担任の先生、いや
そらぜひ先生に、
ね、愛にもね、
愛にもね
来ていただきたいですよね。
応援していただきたいなと思いますよ。
当たりますよ、ね、
当たりますよ、ね、メッセージ
ありがとうございます。
そうだ、で、うん、今皆さんに応募の話もしてるじゃないですか、うん、はい、もう一回ちょっと詳細のことここでもう一回押さえておきましょうか。う、ね、いろいろちょっと情報があるね、
はい、はい、説明します。2018年2月9日金曜日、2月9日金曜日に、19時からですね、約1時間ぐらいなんですけれども、広島市子ども文化科学館でですね、バレンタインコスミックコンサート星を紡ぐ物語ということで、あの星をテーマにしたオリジナルストーリーと歌が織りなす特別な時間を皆さんに過ごしていただければなということで、
はい、
はい、今から、リハーサルとかたくさんして、
まあ、やりながら、はい、我々はリハーサルをやってますし、皆さんまず応募するっていうことをやっていただかないといけないと、
は
い、
そうですね、
はい、ということですよね。
一応ですね、大人が510円、
はい、
で高校生とシニアの方が250円、うん、で小中学生なんと0円です。
無料とな
って、はい、無料です。
小学校に上がってない子はちょっと残念ながら今回はってことなんですよ ね未就学児さんは ね、
はい、
そうなんです。
ということで、応募方法が抽選になりますので、往復はがきで、必ず2月2日金曜日まで必ず、うん、
必着となっておりますので、
はい、
今すぐ送ってください。
あと3日しかないですからね。
確定申告を一回止めてまず往復はがきを買いに行ってください。
そうですね、
どっちが先かって、
書いてポストに送ってから続きやりましょう。住所、そして代表者の氏名、参加人数、最大1枚の往復はがきで5名まで、行けますので、何人で参加しますよということ、参加者の内訳などもね書いていただいて、そして連絡先の電話番号も書いてくださいということですね。
はい、はい、これ今ね耳で聞いただけじゃわからないっていう人はホームページの、そうですね、見れますかね。
そうですね、
はい、広島市子ども文化科学館ね、こちらのホームページでぜひ検索していただければ、
はい、
まあ、ちゃんと画面で見ていただけたらまたわかるかな、
はい、ね、あのアルソナのホームページにも載ってるのかな、載ってますよね、
載ってます、
はい、アルソナのホームページもあと載ってますのでぜひぜひチェックお願いします。
はい、
多分あのリハーサル一回あのプラネタリウムで、あ、かほこさんは来れなかったんですけれども、したじゃないですか、
はい、
どうですかプラネタリウムで朗読をする。
あのね、ぶっちゃけた話、大人になってプラネタリウムになかなか行く機会がないかったんですよ、
はい、
だからこんな空間だったっけって思ったのと、中に入った時に、で、あのこの空間で朗読とライブやるのかってやる側なのに感心してしまいました、僕は。こんなとこ面白いことやるな、誰がやる、あ、俺だみたいな感じでしたけど、実際にね、ちょっとプラネタリウムの暗転っていうか暗くなってきたりとかすると、また雰囲気違って、どうでした、トテさん。
いや、もう本当に感動しましたよ ね、あの、まあね、全部言ったら面白くないので、
そうなの
言いたいんだけど、あの始まる感じの、あの太陽の感じとか、
そう、太陽出るんですか、
なんかね、あるの、あるの、なんか
あるんですよ、
これ星空になるまでの何かがあるの、
楽しみ、
その演出からね、すごく素敵で、で、ふうこちゃんのピアノもね、生歌がまたぴったり、もう本当に多分泣いちゃうかも。
え、私でも一番最後なんで、一応
緊張して泣けないか。
いや、どうでしょう、でも泣きながら鼻水ぶちぶちぶちぶちぶちぶ
ちぶちぶちぶちぶちぶち、感情移入で ね、さっきあの演劇の、ね、経験あるんで、感情を入れるとかっていうところで、あれしか分かんない、よよよってなったら、みんながどう思うかなみたいな、
いや、もう頑張りますとか涙をこらえて、でもそれぐらい気持ちを高めてい くっていうのは大事ですよ ね、読むにあたって、
高まっていく空間ですよね、
すごい、あれは
本当に
もう急にスイッチがカンと入る、
はい、うん、そう、なんかね、そのリハーサルのことなんだけど、はい、僕らの朗読と、はい、そして福子ちゃんの実際にね、うん、その演奏っていうのをやる中で、はいはい、土手さんがね、うん、すごい本当に舞台のベテラン女優のようにスーッと立ってね自分の朗読のスタイルに持ってったのよ。それがあまりにも自然で綺麗でね僕見惚れてたもん。
リハの時にもおっしゃってましたよね、
うん、うわーすっげーっつって、
だからその空気感と一緒になって動けてるっていうことなんですよね、うん、すごい。
なんかねモードが入るのよこれ。
いやでもやっぱね、ふーちゃんも土手さんのことオードリーヘップバーンみたいだって言ってたけど
そうなんです。でも
やっぱそこは女優さんだから、
和製のオードリーヘップバーンだと自分思ってるんですけど、
もういやでも確かに本当にオードリーですよね。
今日も
う
あのアイラインがピュってなってるんですよ。もうそれで余計、うん、あのもうオードリーヘップバーンにしから見えなくて
なんだ。オードリーヘップバーンは目尻がキュッとなってるの
か。メイクが
アイラインが
アイラインが
アイラインがこうなってるんですよ。で今日なんか余計見えると思ってなんだと思って、
それぐらい綺麗ということです。
じゃあ私がオードリーヘップバーンに見えるぐらい素敵な会場なんで、
はい、うわー、うまいがにまとめた。
すごいでもねあれなんですよね、うん、真っ暗なんですけど私たちの表情もちょっと見えるような、うん、ちょっとね、
ある工夫が、それ
があって、
じゃあ真っ暗の中暗がりで読むっていうのではなく、私たちもそこにいるような感覚っていうか、そこにいるのが分かるって感じ
です
か。
プラネタリウムって、はい、そのまあ空を見ててもそうなんです、宇宙を見てても夜空を見てても、その星の距離って実は星と星全部違うじゃないですか。でも一つの夜空っていうもので距離感がなくなるような感じがするじゃない。プラネタリウムなんかもそうなの。だから気づいたら隣でこの話を聞いているような気もするし、隣でその演奏を聞いているような気もするしっていう、一人一人がギュンギュンってね、その世界にね寄り添えるというか、すぐ近くでその話を聞いてる、そんな気持ちになれると僕は思いました。
めっちゃいいこと言いますね。
お、もうこれ締めでもう番組終わる。まだ20分
まだまだまだ
ね。じゃあちょっとここで曲いっとこうか。
そうですね、
はいはい。まあ皆さん今回は掛け曲、一人一曲っていう感じでご用意させていただいているんですけれども、うん、僕誰かがこれを選ぶかなと思ったらまさか誰も選ばないということになりましたので、はい、まあプラネタリウムですよ。星につながるストーリーでございます、うん、恋になるかもしれない、そして、うん、その結末はというところはぜひ皆さんに、考えていただきたい、そして来て、確認していただきたいところですが、プラネタリウムを舞台にしているということでこの曲をお届けしましょう。バンポブチキン天体観測。
聞いていただきましたのはバンプオブチキンさんで天体観測でした。
はい、まあ王道と言いますかもうこのスタジオの中は曲流れてる間ずっと懐かしいね懐かしいねねえ、はい、まあ皆さんの頭に今どんなこう映像が浮かんでるのかまあ分かりませんけれども
それぞれかもしれないですね。
ねえ
バラバラ、
うん、はい、でもまあいろんなストーリーがまあ、星にね、うん、星にまつわる曲もめちゃめちゃあるじゃないですか。
ある、
っていうことはやっぱりストーリーになりうりやすい題材なわけじゃないですか、うん、星とか、うん、星空とか
ロマンチックですね、
ね、女子好きよねロマンチック。
星を見てたら何時間でも過ごせません？
あ、でも確かに心が浄化されて、うん、気づいたら何時間も経ってるとかっていう感じですかね。確かにそれは分かる。
見れば見るほど星ってどんどん目が慣れてくると、うん、たくさん見えてくるから、
う
ん、どんどん同じ景色に見えても、うん、見えてくる星の数が変わってきて楽しいの、
うん、そんな楽しみ方した
ことない。これはもう大人の楽しみ方な感じがするな。
お手さん視力が 10.0 とかある
でも見えてこないです。
コンタクトだった
あのプラネタリウムのこのイベントなんですけれども、
はい、
あの私はちょっと歌と、うん、あの歌であの協力というか、うん、全部の朗読を、ちょっと読ませていただいて、うん、作詞作曲をしたんですけれども、
そう
でもすごい朗読を読みながらこうなるほどっていう感じで作ったので、すごい楽しく作れたので、なんかしかもということは全部新曲なんですよ。
そうか
そうですよね。確かに
この台本を読んで浮かんだ曲、
はい、曲なので、でそのライブとか今までやってきて、そのライブやるときにできてた曲もあるんですけど、うん、あえてこうマネージャーさんと話して公表せず我慢して歌わず来たので、お披露目っていうことでもあります。
そうか、
そうか。
じゃあ風子ちゃんファン のお客さんにとっても新曲がもう連チャンで来るぞっていう。お
ー、そうなんです。なのでちょっと楽しみにしていただきたいなって思いますし、
星にまつわる曲を3曲もオリジナルで作るって結構大変なことじゃない、
うんうんは
い、
そうですね。なんかメロディーが一緒にならないようにと か、 なんかでもかといって別々にならないようにちょっと3曲とも違うようにはしたんですけども、ちょっとあのなんていうのかな、星のそのことに関しての言葉をちょっとなんていうのかな、姉妹的にちょっと全部に入れてみたりとか、ちょっと工夫したりしたので、それを聞きながらちょっと楽しんでもらえたらなって思います。
うわ、そうか、それもまた楽しみですよ ね、 ね、
でもそれぞれのキャラも、あでも言いたいけど、あどうですか。
まあ、でもあれですよね、うん、まあ、鍋さんは男性、はいで恋して、うん、はい、私は女性として恋して、ちょっとここね、
がね、うんうん、まあちょっと恋、ね、このちょっと大きく皆さん組んでいただきたいなって思ってそこにね、また岡崎ちゃん、
そう、私がねどう関わっていくんでしょうか、ね、まあでも2人を見守る立場っていうことだけはもうお伝えして、はい、そうなりますね、はいはい、で一番最後なんですよ、私が読むのが、うん、なの で、 そうです、ね、はい、物語がどういう風な結末を迎えるのかっていうのが皆さん気になると思うので、うぜひぜひぜひぜひ来てほしいです。
はい、この朗読の面白いのって、はい、まず鍋さんの話を聞いて、うんうん、うんうん、なんとなくストーリーわかる、うん、でも全部はわからない、うん、で次私のストーリーを聞いていただいて、うん、もっとより長くの部分でちょっともっと深く分かってくる、うんうんうん、で最後にかおちゃんのを聞いてやっと全部が分かるっていう、この、ね、最後に聞いてこそ全てがつながるっていうところが面白いよね。
そうですね、
めっちゃ痛い。
しかもその間に入ってくるふーちゃんの曲、全部曲がそのより一貫性を持たせて、
はい、すごい大きなパズルですよ ね、 ね、それぞれのピースを少しずつこう調べて、もう集めて集めて重ねていくと、こういう絵が見えるんだっていうのを、ぜひ皆さんには2月9日にね、このプラネタリウムというまた環境の中で見ていただきたいなと思う。
また聞くのも違うんで ね、 そうね、はい、
バレンタイン前にね、はい、
そうですよ、バレンタインってもう目打ってますからね、
そうそうそう、
ドキドキ、
まあ、言うても一人で来ても全然 OK ですからね、
はい、カップルで来たやば
え、どうした
何一人で高まったこれ、
妄想して
ふーちゃん、やっぱもう鼻血出るかもと今思われた。
まあ、そのですね、かほこさんの最後 の、 物語のために作った曲をですね、うん、なんと今日流しちゃいます。
え今から流しちゃうの、
本番前に本邦
公開、ずっと、ね、ずっと流さずに
すごいな、なんか帰宅しに私たちしてたのに、
ちょっと特別に流しちゃいます、うん、なのでちょっとこれを聞いて物語が気になるって方は、はい、
そっちからね、
作戦です、
はい、
それでは聞いてください、風子でずっと。
僕は君に一目惚れをした、この場所で私はあなたを好きになった、同じ場所で
聞いていただきましたのは、私風子でずっとでした。
いや
ー素敵だねー、
ありがとうございます。
まあラジオを聞いてる方たちは、まだストーリーを知らなくて、何もインプットのない状態でこの曲を聞いたわけじゃないですか。またどんな世界が広がったんだろうって思うし、我々はそれぞれね、また作品を台本を読んでるから、おー刺さるこのフレーズみたいなね、それぞれはね、あるね、あるんですけれども、いや、あなたすごいね、ふうこさん。
テレビすごい、
本当にそう思う、
鳥肌立つよ。
あーやった
ここで喜んで、
かわいい。
ありがとうございます。ちょっともう放送もですね、もう少しということで、
あっという間だね。
ほんまや。
ちょっともう一度確認のために応募方法を
おさらいしましょう。
はい、2月9日、待って、
ダメさん言ってください。
はい、分かりました。今年です、2018年2月9日金曜日夜7時からおよそ1時間にわたってお届けします。子ども文化科学館のプラネタリウムを会場にしてお届けしますバレンタインコスミックコンサートです。参加するためにはまず皆さん往復はがきで、はい、応募いただきたいと思います。おふかがきにイベント名コスミックコンサート、と書いて、そして住所、代表者の方のお名前で、最大一つのはがきで5名まで参加人数、加えることできますので、参加人数を書いて、そして参加者の内訳、小学生ですとか高校生です、大人ですよ、シニアですよ、などなど書いていただきたいと思います。そして電話番号を書いてお送りください。締め切りが2月の2日金曜日必着となっています。 で通った上で大人510円、高校生シニアは250円、小中学生無料というふうに金額のもなっているということでございますね、
はい、ありがとうございます、
はい、まずは大深掛を今すぐ買いに行って応募してください、
はいはい、そうですね。
詳しい情報は子ども文化科学館のホームページ、もしくはアルソノの、ホームページでチェックしていただければと思います、はい、言ったね、うん、一通りはね、
ありがとうございます。
よっしゃ
もう今日3回か4回ぐらい行ったからね、
はい、い
や もう大丈夫でしょ
う、
確定申告もいいですよ、はい、やって
もらって大丈夫ですよ、はい、計算してください、はいはい、
そしてですね、なんと次週の放送もこのメンバーでお送りします。
また来ちゃいます、
心強い
なのでわちゃわちゃ、
はい、ね、わちゃわちゃしちゃいますよ、
また念押しをこうやっていくの、
まあ、2月6日のオンエアなので、はい、もう締め切ってるってことはもう当選が分かってる人たちが今度はラジオを聞いてくれる空気になるんじゃないかなと思いますので、2月6日火曜日夜8時からですね、はい、アルソノ、
はい、アルソノ
アルソノです、
略すことにまだ慣れない僕は、うん、ぜひ聞いていただきたいなと思います、
はい、そしてプラネタリウムご応募お待ちしております、
お待ちしてます、200名ですからね、うん、まあ、はい、当たりますよ、出してくださいね、
そうそう、出してください、うん、
あなたに語りたい、あなたに聞いてほしい、
聞いてしい、あなたのために朗読します、
あ素敵、あもう、あ、イチコロ、はい、
イコロ何をやるよね、はい、もう締めないと、締めない
と、はい、今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
次週も
楽しかった、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ある物語とその主題歌、この番組は企画リンクスリング、そして新天地交差点 R ビジョンの提供でお送りいたしました。